じゃあ、アワナシャンペーンを中心にイベント情報をお願いしたいと思います。マイクさん、リュータさん、よろしくお願いします。なんかもう、春になったので、こう今日はいっぱいイベントが、情報があるみたいです。まずは今日マラソンあるんですよね。してるんですか？
そうですね。マラソン、イリノイマラソン、今日と明日。で、今日は多分 5K5 キロの、レースだけ。この後7時ぐらいからかな、のスタートだと思います。
あ、夜なんだ。
まだこれからですね、この。もう、9時、8時半ぐらいまで明るいので。
あ、そうか。
そうですね。この後のスタート。5K、5キロはほとんどイリノイ大学のキャンパス内だけ走るレース感じです。
キャンパス広いもんね。
まあそうです
あ、明日がじゃあ、フルマラソン。
そうですね、まあ、明日がある意味本番で、フルマラソン、ハーフマラソン、典型が明日朝からあります。
朝からですか？
朝からですね。スタート多分7時とか7時半とか朝の。
お
お。じゃ
あ、車の規制があったりしますよね、多分。
そうですね。交通規制入ります。で、フルマラソンになるとやっぱり長い距離走るので、イリノイ大学のキャンパスをスタートして、最初にアーバナの方を走って、うん、ダウンタウンちょっと過ぎたあたりまで走って、で南に降りて、で一度またイリノイ大学のキャンパスの近くを通って、それから今度はシャンペーンの結構西の方まで走って戻ってくる。
ゴール出発点はどこなんですか？
ゴールは、出発は多分イリノイ大学のアセンブリーホールの近くだと思います。ゴールはフットボール あのメモリアルスタジアムの中です。あ、
じゃあこのマラソンは 全国っていうか、近所の人も走ってるかもしれないし、いろいろイリノイ内外からも来てるかもしれない。
そうですね、特にフルマラソンは来年の、今年のは終わりましたけど、来年 のボストンマラソンの予選会になってて、
あ、そうなんだ。
これである程度の記録を出すと出場できる。
ボストンマラソンも今年すごい人数多かったんですよね。去年いろいろあったんで減るのかなと思ったら、いつもより多いぐらいでとか、今日日本の新聞にも載ってましたけども、じゃあきっと今人がすごい多いんでしょうね。マイクさんいかがですか？街の中、走る準備をしている人とか、いつもより人数が多いとか、変な衣装をつけてる人がたくさん歩いてるとか、そんなことないですか？ないです
よね。 あります、はい、
あります。
まあ、います、はい、なんか、いや、走っている人とか、まあ、多分準備している人、まあ、たくさんいます。今日は
ホテルとか大変でしょうね、人がたくさん泊まっていて、なんかもうマイクさんは今週試験があったとか言って疲れ切ったようです
ね。すいません
マラソンどころじゃない感じみたいですけども、応援も面白いかもしれないですね。はるかの賞の好ホストの立石さんがよく日本で市民マラソンの応援に行って、こういろんな格好をしている人がいるっていう話だったんで、来週どんな様子だったかまたマイクさん伝えてください。はい、それから次は、あ、その次マイクさんも忙しいの、次のシンポジウムあるからなんですよね。
はい、
明日、
はい、明日は、The Second Annual イリノイ大学の東アジア研究の大学院生の、シンポジウムです。
お、
はい、朝10時から、
10時から、
はい、午後4時までです。
お、一日中ですね。
はい、
まず場所は、
場所はイリノイ大学の、Foreign Language Building。
明日の10時か、これ東アジアシンポジウムで非常に大きなタイトルですけども、どんな内容なんですか？
実は内容は、まあ、いろいろです。まあ、発表者は歴史学部とか言語学部とか、まあ、映画学部でも、から来ます。
はい、映画学っていうのもあるんだ。まず東アジアから来ている留学生の人が多いんですか？
はい、多いんです。
今留学生の人ってやっぱ日本からの留学すごく少ないですよね、イリノイ大学。
はい、そうです。
多くはどこからの留学生が多くいらっしゃってるんですか？
多くいらっしゃったのは中国と韓国です。
中国と韓国、圧倒的に多いでしょうね、イリノイ大学の。イリノイ大学の中でも中国、韓国からの留学生の割合って留学生の中で多いんですか？
はい、多いんです。
分野はどんな分野が人気がありますか？なんか日本の歴史勉強してる人なんてすっごく少ないような気がするんですけど、はい、そんなことないマイクさん。
まあそれはそうですね。で、多分中国文学は盛んでいます。はい、
そうなんだ、中国文学。
はい、
リョウタさんは昨年1回目のこのシンポジウムに出席されていた。
ああ、はい、そうですね、去年これ1回目ので発表しました。
面白いですね、分野を超えていろんな学部の人が集まってくる、専門の人が。
そうですね、去年は結構僕のカレッジオブメディアの人も結構発表してて、今年も多分1人か2人かすると思うんですけど、
じゃあマイクさんもお話しするんですね。
はい、そうです。まあ、テーマも話しますあの明
日。歴史ですもんね、マイクさんは。
はい、
ちょっと出かけてみたら 夕方ぐらいかな、マイクさんが、もお話をしますし、なんかいろいろ刺激的な、交流の場になるのかな。はい、これが明日1日で、それから他にどんな、情報がありますか、リュウタさん。
そうですね、それから来週になるともう一つ、これも同じフォーリンラングエッジビルディングの中である集まりなんですけど、来週の木曜日、5月1日ですね、の 5時から、午後5時からフォーリンラングエッジビルディングの 2090B、 これは2階にある部屋だと思いますけれども、で、就職活動についての話をする会、まあ、特にタイトルとかなさそうなんですけど、小野坂先生が主催してそういう会をやるようです。ボストンで日系企業が来るボストンキャリアフォーラムっていうのがあって、毎年、3月か4月かに開催されていて、それに行ってきた人の体験談と、あとは、まあいろいろ就職活動とかインターンシップ探してる人とか、日本の就職活動の情報とか、そういう情報交換する会みたいな感じかな。
さっき申し上げたボストンキャリアフォーラムって日系企業にか、説明してくれる？
そうです、まあ、企業の合同説明会みたいなものだと思うのですけど、日本から会社が来て、それでアメリカで勉強してる日本人とか、あとは日本語を勉強した人とか、そういった人を対象にそのリクルートする。
マイクさん、こういうキャリアフォーラムっていうのに友達とか学部生の時とか、友人たちはやっぱりこういうキャリアフォーラムというものに出かけていって就職活動するんですか？アメリカの大学生の就職活動って、私あんまりイメージがないんですけども、
そうですね、多分5月に 卒業する人はあの、うん、ちょっと前の、秋学期の、まあ、終わり頃、うん、そのカリアフォルムに、まあまあ、いて、インタビューされます。
え、フォーラムでいきなりインタビューされるんですか？そういう説明会で。
うん、まあある時にインタビューもあります。
一般的に日本の就職活動って言われるものとアメリカの大学生の就職活動ってすごく違うなっていうところとかありますか？たくさんあるかと思うんですけど、
ね、そうですね、多分一つはその日本だともう卒業するしばらく前に内定っていうのをもらってて、うん、内定もらって卒業する
ん
ですけど、
う
ん、まあアメリカの場合もちろん卒業する前に決めてる人、フォーラムとか行ってその時のインタビューで決めてる人もいるし、
うん、
そうじゃなくて結構ギリギリになってからあの、うん、応募してインタビューを受けて決める人もいるし、結構そのいつから働き始めるかっていうのも多分日本だと4月に入社式とかやって、
そうそうそう、うん、
と働き始めますけど、うん、会社も、うん、多分そういうのもあんまりアメリカの場合、
あ、
まあ、もちろん業種にはよると思いますけど、
うん、で
も決まってないところも多くて、多分だから卒業してインタビュー受けに行ったら、じゃあもう卒業してるんだったら明日から働きに来れる。
お、日本の場合だと新規というか新卒の人がすごく重宝されるような傾向がある気がして、例えば今4月ですけども大学4回生の人は、まだ泣いてもらってないんだとか言いながら、でももうしんどそうな顔をしてたりするんですね。あの大学4回生だから卒業するまでにあと1年ある、うん、けど今の時期にもう内定が出ている人もいるし、
うん、
で出てない人はもう面接まで行っていくつもいくつも落ちてて、もうすごく落ち込んでいたりするんですけども、そういう早いですよね。そしてアメリカのさっきの話だったら、この5月に、卒業する人が昨年の秋ぐらいから説明会に行ってぼちぼちと決める人は決めるし、卒業するしてからの人は卒業してからだしみたいな形なんですね、うん、その辺なんか全然前提が違うような気がする。他なんか、あ、ものすごく違うなとかっていうこととかあります？服装とか就活とか。
まあスーツは着ます。アメリカの就職活動でも大体の場合多分、あの多分、まあ、イリノイ大学、特にイリノイ大学はあの学生の数がものすごく多くて、しかも大都市から離れてるんで、うん、まあ特殊なのかもしれないですけども、あのイリノイ大学なんかはキャリアフェアが学内であって、
うん、
企業のリクルーターの人がむしろ来るんですよね、学校に、
うんうんうん、
日本の場合は多分 OB 訪問とか会社訪問とか説明会あったら会社に行かないといけないし、
うん、
その地方の都市から東京の会社を受けるのは大変とかいろいろあるかもしれないですけど、うん、まあイリノイ大学の場合立地もあるのでちょっと特殊なケースかもしれないですけど、あのキャリアフェアっていうのがあったらリクルーターの人がむしろ集まってくる、
うん、
でまあそういう理由があるので、その時にもうレジュメ履歴書渡して、その日のうちにもうリクルーターの人がバーって見て審査して、じゃあ明日面接しましょう。
なるほど、
なるほ
ど、うん、あ、そうですよ。じゃあ企業の話聞きに行ったり合同説明会行って、それからエントリーシート出して、それから1時2時があって3時ぐらいで面接をしてという、そういう段階が1日でヒュッて終わっちゃったりすることもあるっていうことですね、
うん、そうですね。あとしかも、まあ、日本の就職試験みたいにこう大勢集めといてふるいにかけるんではなくて、どっちかっていうともうリクルーターの人がある程度責任を持って、うん、イリノイ大学から何人取るみたいななのかっていうのはあると思うんです。
じゃあ来る人もかなり本気っていうか、もうこの数日で決めてやろうみたいな気分で 来てるのかもしれない。説明するだけじゃなくて。なるほどね、
うん、割と人を選びに来てるかもしれない、
うんうん、あ、なるほどな。随分いろんなことが違うんで、またゆっくりいろいろ聞いてみたいと思います。イベント情報は、それからはまだありますかね、は
い、あと2つあります、うん、ちょっとこの2つは先になりますけれども、うん、でも1つはもう来週か。
そうですね、うん、
5月になるので、ついにというか、ファーマーズマーケット、うん、アバナのマーケットアットスクエアが始まります、うん、毎週土曜日、うん、今まではミドルマーケットで月1回やってましたけど、うん、5月になって天気もいいので5月から11月までは毎週、リンカンスクエアモールの駐車場で、
うんうん、
屋外で開催になります。
結構これ早いですよね、時間7時から12時って、
そうですね、ファーマーズマーケットの屋外でやってる時は朝7時から12時まで、
うん、だから私シャンペーンにいた時毎週行ってましたけど、もう8時ぐらいだと十分人も集まっているしっていう感じですよね、うんうん、
そうですね、人出てくるのも結構早い。
早いですよね、うん、昼頃ゆっくり起きて行ってたりすると、あのトマトが、狙っていたトマトがなくなっていたりとか、結構人気のとこありますもんね、あのファーマーズマーケットの中でもお目当ての、
うん、そうですね、うん、割とあのここに行くって決めてる人も多分いると思うので、
スーパーマーケットよりも季節が本当直接分かる気がして、あの見に行くだけでも私はすごく楽しかったですね。でもいっぱい買い込んで、あの自転車、あのカゴをつけておいた自転車がいっぱいになって、リュックもいっぱいになってっていう感じで、毎週過ごしてましたけども、あの季節、5月になるの楽しみです。
あともう一つは、これは、再来週になりますけれども、うん、再来週の金曜日、5月の9日金曜日ですね、うん、アラートンパークっていう、これはイリノイ大学のが一応所有している公園なんですけれども、うん、場所は結構離れたところにあって、モンティセロっていう隣の隣ぐらいの町にあるんですけれども、そこのアラートンパークで音楽をやってます。これ月1回で、実は4月からやってたんですけど、4月のは紹介しそびれましたが、今月5月は5月の9日に、ジャズコンサートがあります、夕方5時半から8時半まで。
これ屋外なんですよね、パークだから。
そうですね、一応アラートンはあのミュージックバーンって小屋もあって、そこで毎年9月ぐらいにあのミュージックフェスティバルをやったりするんですけれども、うんうん、夏の間は屋外かな。
屋外、うん、きっと今あの緑とかもすごい綺麗な季節なんじゃないかなと思います、はい、ありがとうございます。嬉しい、たくさんイベントが入ってきました。